聖書を読みます。はじめに旧約聖書からエゼキエル書33章10節から11節まで、旧約聖書1350ページです。エゼキエル書33章10節以下。人の子よ、イスラエルの家に言いなさい。お前たちはこう言っている。我々の背きと過ちは我々の上にあり、我々は痩せ衰える。どうして生きることができようかと。彼らに言いなさい。私は生きていると主なる神は言われる。私は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ぶ。立ち返れ、立ち返れ、お前たちの悪しき道から。イスラエルの家よ、どうしてお前たちは死んでよいだろうか。次に新約聖書からマタイによる福音書第18章21節から35節まで、新約聖書の35ページです。マタイ福音書第18章21節以下。その時ペテロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。ある王が家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、1万タラントロン借金している家来が王の前に連れてこられた。しかし返済できなかったので、主君はこの家来に、自分も妻も子もまた持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、どうか待ってください、きっと全部お返ししますとしきりに願った。その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。ところがこの家来は外に出て、自分に100デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、借金を返せと言った。仲間はひれ伏して、どうか待ってくれ、返すからとしきりに頼んだ。しかし承知せず、その仲間を引っ張っていき、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで主君はその家来を呼びつけていった。不届きな家来だ。お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきでなかったか。そして主君は怒って、借金をすっかり返済するまでと家来を牢役人に引き渡した。あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。祈ります。在天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。今日こうして私たちがあなたの愛と憐れみのうちに導かれ、 愛する兄弟姉妹とともにあなたの御言葉に耳を傾けることができることを感謝します。日頃私たち大人は子供たちにお友達と仲良くしなさいと言います。しかし今社会は力と威嚇によって相手をねじ伏せる方法が良しとされる方向に向かっているように感じます。そのような方法は憎しみの連鎖を生むだけということを過去から私たちは学んでいます。神様、どうぞ私たちの国の指導者が、また世界の指導者が武力でない方法での解決を考えられるようにお導きください。そして私たち一人一人が少しでもあなたの平和の道具になれるように導いてください。私たちは弱いものです。大きな流れに時に無気力になったり、見ないようにしておこうと逃げたりもします。しかし、あなたは無力なものをこそ用いて派遣されます。どうぞ私たちに勇気と知恵と力を与えてください。福島の第一原発は汚染水の問題も含めてなかなか解決に向かえていません。故郷を追われ他の地に移った人、故郷に戻った人、それぞれ不安を抱えて生活している人たちにどうぞあなたのお恵みをお与えください。今病気に苦しんでいる者、家族の介護で大変な者、これから進む人生の道の選択に悩んでいる者、さまざまな壁にぶつかっている者たちがいます。どうぞ一人一人をその場にあって強めてください。これからお話しくださる関田先生をお守りください。言い尽くせぬ感謝と願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。説教は関田博夫牧師による、はじめに許しありです。それでは関田先生、よろしくお願いします。
皆様おはようございます。本日は、はじめに許しありという題でお話しさせていただきますが、この題は言うまでもなくヨハネ福音書の冒頭にあります、はじめに言葉ありということになぞらえて、つけた題でございます。初めに言葉があったという、この言葉の中身は何であったかということにもつながってまいります。で、今日の聖書の箇所は、いつもでございますが、日本キリスト教団の、聖書日課に従いまして選ばせていただきました。弟子たちが、マタイの教会の中でさまざまなトラブルが起こるということがあったんでございましょう。前段階でそのようなお話が出ておりますけれども、それを受けてペテロがイエス様に尋ねました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうか、7回までですか。この当時ユダヤ教の ラビの世界では3回まで許すということが通例であったようでございます。日本でも仏の顔は3度までという言葉もございますし、その辺が常識的なことかもしれませんけれども、ペテロは7回までですかと、おそらくはイエス様の慈しみ深い教えを思いながら自分からそう言ったんでございましょう。ところがイエス様はあなたに言っておくと、7回どころか7の70倍までも許しなさい。でこれは7の70倍で490回許せばよろしいという意味ではございませんで、7という数字の完全数としての意味を考えますというと、限りなく無限にどこまでも許しなさいという意味になってまいります。そのようなことができるんだろうか。昔の話になりますけども、デンマークの映画で491っていうタイトルの映画がございました。490回許されてもなおそれを一つ超える罪があるというふうな意味でつけたいだろうかと思いますけれども、中身はですね、デンマークの非常に荒んだ少年たちの生活を描いた映画でございました。番長格のその少年はですね、学校の教師に恥ずかしめられた。そのことがきっかけで、どんどんどんどんとぐれてまいりまして、あらゆる事柄に反抗し破壊し尽くすという、少年たちのすさみ切った生活を描いた映画でございました。その中に一人の女の子がおりまして、挙句の果てに信頼していた仲間たちからですね、その少女が輪姦されるという事件で終わるんです。で、その映画の最後に番長格の少年が言った言葉が非常に印象的でした。あの子は我々のすべてをあがなったんだという言葉が最後の言葉でございました。その中にこのデンマークという国の歴史の中に流れているイエス・キリストの思いといいましょうか、キリスト教文化といいましょうか、そういったものの反映が見られるかもしれません。いずれにしましても、イエス様のこの490回許せということの意味は、限りなく許しなさいということなんです。その後に続きまして、この天の国ではと、次のように例えられるというふうに言われまして、お言うまでもなく、この1万タラントンの借金をしていた家来が、悲痛な思いでお願いをして許される。で、その激しい厳しい主人がですね、自分も妻も子も持ち物を全部売ってうんぬんとありますけども、自分も妻も子もということは、全員が奴隷になるということなんですね。全員が奴隷になって、身の代金と言いましょうか、自分も妻も子の身の代金も全部払って、持ち物も全部売って支払え。で、家来はひれ伏してですね、待ってください、きっ と全部お返しします。もっともこの1万タラントンというこの金額がですね、どんだけのものかっていう、ちょっと物の書物を見て調べたんですけれども、1タラントンというのはですね、まあ、ギリシャの貨幣の単位でございますけれども、それは、このギリシャのドラクメという貨幣のですね、6000倍に当たるってわけですね。ドラクメっていうのはよく言われますけども、ローマの方での1デナリオンに匹敵する金額だそうでございます。でまた20章にも出てまいりますけども、1デナリオンというのは労働者の1日の賃金であります。1タラントンというのは1日労働者の賃金の6000日分に当たるわけですね。それの1万倍というわけでありますから、もう天文学的な数字になるわけですね。とてもとても返せるわけはない。返しますとは言うものの返せるわけはない。でこの主人はですね、深く憐れんでとあります。有名な腹綿がちぎれるほどの憐れみという意味でありますけども、そうしてこの家来の借金を全部許してしまった。究極的な許しと言いましょうか、根源的な許しというか。で私は今日お話申し上げたいことは、この誰も彼もが1万タラントンの負い目を許されているということではないかと思います。およそ私たち一人一人がですね、どれだけの大きな負い目を負っているか、有名なアダムとエヴァの話に遡りますと、アダムとエヴァが神の戒めに背いて、罪を犯したと。蛇の誘惑に負けまして、神様のように賢くなれるという誘惑に乗って、エヴァもアダムも禁断の木にも食べてしまった。で、神様に賢くなれるかっていうと、何のことはない。自分たちが裸であるということが分かったに過ぎない。しかもそれを恥じるということになったわけです。そうしてこのやむなくですね、イチジクの葉っぱでもって裸を覆うという意図の上に出るわけでございますけれども、イチジクの葉っぱなんてのはすぐに枯れてしまって、風が吹いてきますと吹っ飛んでしまって、パンツの役割なんかしないわけですね。それでも、とっかえひっかえ、イチジクの葉っぱで裸を隠したんでしょう。で、こうしてアダムとエヴァは、エデンの園から追われることになります。で、その時に、創世記三章にございますけれども、神は、エデンの園を去りゆくアダムとエヴァに対して、手ずから、革の衣を作ってこの二人に着せられたという記事がございます。隠さなければ生きられなくなったこのアダムとエヴァに対して、隠しながらでも生きていきなさいというのがですね、エデンの園から出て歴史を生きる人間に対する神の憐れみであった。イチジクの葉っぱっていうのはですね、自分の裸を隠す自家製の覆いで衣でございます。衣 これは言葉を書いて申しますと、自己義人のシンボルである。自分自身をきれいに見せよう、自分自身の恥を覆い隠そう、自力で作った自家製の覆い、イチジクの葉っぱっていうのは自己義人のシンボルでございます。隠さなければ生きられなくなった、その人間は哀れんで、隠すとすれば自家製のイチジクの葉っぱじゃなくって、風が吹いてきても飛ばない私の与える顔の衣を身につけて生きていきなさいというのがアダムとエヴァの物語の結論でございます。そこから現在論ということを言い始めたのがアウグスティヌスでございますね。現在、罪は遺伝するというようなことを告白の中で言っておりますけれども、それはアウグスティヌスが青春時代の本当に破天荒な、青春の荒れた生活の中で母親モニカを悲しませた、その過去を振り返りながらですね、人間とは誰も彼もが罪を負う存在だと、まあ、現在論の意味はですね、人間のこの在籍性ってものの普遍性を言い当てている言葉だろうと思います。私どもはそういうアウグスティヌスの痛切な自分の過去に対する罪意識から生まれてくる現在論、そのまま受け取るわけにいかないかもしれませんけれども、しかしよく考えてみて、私たちは神を信ずる信じないどちらにしましても何者かに許されて生きているんではないでしょうか。何者にも許されずに生きてきているという人は誰もいないと思います。誰も彼もがですね、年を取れば年を取るほど叩けば埃が出る人生を歩んでいるんじゃないでしょうか。牧師はじめそうです。叩けば埃が出る、そういうものを引っかかえています。従って何人もですね、許されずに生きている人はいないのです。まさに神様がくださった憐れみの皮衣というのはですね、人間の現存在というものを言い当てていると思います。アダムとエヴァの神話というのは神話ですけれども、その神話の持つ深い人間論的な意味は実に大きい、深い。誰もがすでに許されて生きている、そのことをアダムとエヴァの最後の物語、皮衣の物語はそれを意味しております。でそのように考えますというと、現在論のように初めに罪があったというアウグスティヌスよりも、初めに許しがあったというのが聖書の本当に言いたいところではないだろうか。初めに許しがあった、何人も妨げる力のない無条件の許しがあった。それは1万タラントンを無条件に許すような神の憐れみに他ならない。でこのような事態が人間の原点である、そのことをですね、気づかされて、かたじけなく、恐れ多く、感謝を持って、その事態を受け止めるというところにですね、悔い改めってことが始まるんではないか。 悔い改めてから許されるというのではないと思います。許されているから悔い改めるんですよ。悔い改めて許される、悔い改めるという技が条件になりますか。悔い改めは謎は技の役割もしません。すでに許されているから、それに直面したときに悔い改めざるを得ないのではないでしょうか。それが本当の悔い改めだと思います。したがって悔い改めるときには、一番罪の深さとその許しの恵みを感じる、認識する、それが悔い改めの瞬間だと思います。私はこの辺のところをお話し申し上げるときにいつも思い起こしますことは、私の人生にとって決定的な影響を与えてくれたドセスキーのことでございますが、罪と罰という作品がございますね。ご存知の方多いと思いますけども、ご存知でない方があることを思いますので少し注釈いたしますけれども、マルメラードフという本当に人のいい親父がおりまして、あまりにも人がいいもんですから、人を押しのけて自分が先に出るということができない人間なんです。仕事を求めてもいつも後手に回ってしまって仕事を失う、仕事に就けない、貧乏が深まる。で、娘がおりまして、ソーニアという娘が、貧乏のどん底の中で、最後結婚して、ママ母を迎えるわけですね。ママ母に何人も子供が生まれるわけですけども、あまりの貧乏の中で、ママ母がですね、あんたも年頃の女になったんだ。ガバッとお金儲けてくらいのことをしなさいよ。と、こう、あまりにも、貧しさのあまりにソーニアにぶつけるわけですね。ソーニアは、お母さん本当にそのことをしなきゃいけないんでしょうかって言いながらですね、出てきまして、まあ体を売るという仕事をして帰ってくる。マスターの顔して涙ぐんで、スカートのポケットからザラザラと金貨や銀貨をテーブルの上に並べる。で、マスターの顔して自分の寝室に入っていく。ママ母はですね、腹立ち紛れに言ったんだけれども、娘が本当にしてしまったっていうんで後追っかけましてね、で、寝台の上で声もなく娘泣いている、そういうの上に追っかぶさってですね、どうして私たちはこんなに貧しいんだろうか、抱き合って泣くという場面がございます。その時にこのマルメラードフはですね、酒場で酒飲んでる。周りの男たちがですね、あいつは自分の娘に体を売らせてその流れでもって飲みに来てやがる、あんなやつは人間の風上にも置けない野郎だ、噂しているわけですね。それ聞こえてくる。その時にマルメラードフ立ち上がりまして、旦那衆の言う通りだ、俺のような人間がいる限りは神様のお裁きが必ずやってくる、そのお裁きの日には立派な素晴らしい方が次から次へと招かれて天国に入っていくんだ、最後には俺みたいな人間に残る。キリストがおっしゃる。お前は豚のようなやつだ。でも天国に入れてやるから手を出しなさいと言って天国に入れてくださる。その時に先に天国に入った立派な方々がですね、イエス様、イエス様、なんであんな男を 天国においでになるんですか。その時にイエス様が、あの男は救われるための何の条件も持っていないから、だからこそ救ってやるんだ。で、その言葉を聞いてですね、そのマルドフが言うんですね。その通りだ。誰も彼もがその時には、どんなに貧乏人でも、どんなに罪深い人間でも、納得にいく世界が開かれてくるんだ。御国を来たらせたまえ、と叫んでですね、テーブルに潰すんですね。で、そういう場面で、何の条件も持たないからこそ、救ってやるんだという。そこにですね、アダムとエヴァに対する、神が与えてくださった川衣の意味があると思うんです。一万タラントンを遥かに上回るような負い目が無条件に許されている。繰り返し申しますけども、この許しに直面するときに、私どもは悔い改めざるを得ない。そして、悔い改めるということの究極の許しというものに直面して、1万タラント以上の許しを受けたということの目的は何かというと、共に生きるためです。100デナリしか借金してない友人をですね、激しく責めて、首を絞めて、牢につなぐといったような、この物語の最後の結論はですね、こんだけ大きく許してあげたのだから、あなたは共に生きるべきではなかったかと、いうことが、このお話の結論だろうと思います。どんなに大きな負い目がありましても、すでに許されて私たちは、何をともあれ、共に生きるという、課題に向かわなければならない。それを目指してこその許しであったと思うのですね。話は問いますけども、安倍晋三総理大臣が経済の発展を目指して世界に勝つ日本を作ろうというようなことを叫んでおりますけれども、どうして世界と共に歩もうという発想は出てこないのか。そこらあたりにですね、恐ろしいナショナリズムの戦前返りということが、じわじわじわじわと始められていくということの危険を見にせざるを得ない。私は、そのように、今日における新しい変革のキーワードは何か問われているならば、共に生きるということに尽きると思います。汝の敵を愛せよとまで主イエスは申されました。そこまで共に生きる世界は課題でございます。かつてマーティン・ルーサー・キング先生の、何時の敵を愛せよという説教書を読みまして非常に感動させられましたけれども、あの公民権運動の激しい動きの中でキング先生は説教していらっしゃる。黒人の兄弟姉妹よ、あれの運動の目的は白人に勝つことではない、そうではなくって白人の中にある誤った敵意をなくすことにある。敵意をなくすためには敵意をもってしたのでは報復の悪循環に陥るばかりだ。敵意をなくすためには愛するしかない。だから主イエスの何時の敵を愛せよというこの言葉は、自分は個人間の倫理として 受け抜いて向き取っていたけれども、そうではない、それだけではない。民族間の対立、階級間の対立、そのことのためにも汝の敵を愛せよというこの言葉は最も具体的で最も効果のある提言であるということをケング牧師は言っております。そして黒人の兄弟姉妹よ、我々の運命は白人の運命と深く結びついている。白人が救われなければ黒人も救われないのだ。だから黒人が救われる、白人が救われるために、黒人の兄弟姉妹よ、白人を愛そうではないか。我々の運動の目的は彼らに勝つことではなくて共に生きることだ。このようなイエス様の今日のお話の中で、天国ではと天国のお話が出てまいりましたけれども、天国の話とこの世の話とどうつながるのか、時にはなかなか難しい。イエス様のお言葉の中には飛躍があるんじゃなかろうかというふうな気もいたしますけれども、天の父が完全であられるように、あなた方も完全でありなさいなんて言葉を聞きますとね、いや神様みたいに完全になれるかしらとこうびっくり仰天するわけでありますけども、そこにある関係をですね、できませんと言ってですね、天国の論理、天国の論理だ、この世の論理はこの論理だ、プツンと切るわけでもなく、天国の論理をそのまんま文字通り、とても厳しいけどもとにかくやっていこうというその厳しい態度でもなく、そこにはですね、類比という関係があると思います。天の父が完全であられるように、あなたも人として完全でありなさい。神の完全と人の完全はですね、一致するんではない、分離するんでもない。そこには神の完全を指し示すような人の完全が求められている。そこには類比という、切れていてつながっているという、そういうつながりがあるんではないか。1万タラントン許された、巨大な許しに触発されて、あなた方の共に生きる生活はその根拠に大きな大きな許しがあるんだよ。だからこそ主の祈りで教えてじゃないか、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、共に神に許され合って生きていくのが人間ではなかろうかというところにですね、イエス様の目指したもの趣旨があるんではなかろうか。天国の例えとこの世の世界論理はですね、直接つながりはしませんけれども、天の国の恵み深い姿を指し示すようなこの世の姿を作っていこうじゃないか、天国を指し示すようなこの世の国を作っていこうじゃないかというのがですね、神の国の例えの意味であろうかと思います。はじめに許しがあった、その出発点から共に生きる平和の世界、助けの世界作っていきたいと思います。オバマ大統領がまたもや力を持って制するというふうな動きに出ておりますけれども、差別と格差がなくならない限りテロは終わりません。テロをなくす道はまずもって差別と格差をなくすという国際的な共に共同する 努力がない限り、どんなに力でもってぶったたいてもテロは終わりません。そのことをこそイエス様は示しておいでになります。はじめに許しがあった、私も出発点にいたしましょう。お祈りいたします。恵み深い主なる神様、厳しい暑さが夜に去ってまいりまして、秋を迎えつつございます。この時にあたりまして、今一度御言葉から、あなたが最も大切にしておられる共に生きる生活、世界、歴史、そのことを改めて思わさる御言葉に接したことを感謝いたします。誰も彼もがすでに許されております。そのことをかたじけなく受け止めることによって、どんなに力弱く効果が見えなくありましても、共に生きる世界を形作っていくための課題に参加していくことができますように、どうかお一人お一人を強め励ましてくださいますように。代々木上原教会は新しい時代を迎えようといたしております。この時にあたりまして、主よ、どうか初めに許しがあったということを原点として、教会形成を、信徒の信仰生活を、また社会との関わりをしっかり考えていくことができますように、聖霊なる神様、お一人お一人を導き支えてくださいますように、この祈りを主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌を歌いましょう。お立ちになれる方はお立ちください。賛美歌451番です。